皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。改めましてこんにちは。2007年1月4日明けましておめでとうございます。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今日は久しぶりに長谷川隆史君とことわざの話をいきたいと思います。長谷川君、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
お元気ですか？
はい、おかげさまで。
お正月はどうやって暮らしました？
お正月は実家に帰って、
はい、
暮らしました。
実家に帰って、実家ってどちら？
はい、大阪です。
大阪ですか？
はい。
それは随分遠い旅でしたね。
そうですね、車で帰ったんですけど、
うん、
帰りがちょうど雪の日に当たりまして、
雪
東名が大渋滞で。
あ、そう。
はい、
それは大変でございました。
はい、
まあしかしいずれにしましても、お正月はゆっくり過ごしたということですな。
ゆっくり過ごしたんですかね。
ゆっくりどうだった？大変でした？
まあ、
すわしなく。
はい、
そうですか。
はい、
今日の話題は信心は徳のあまりという話題なんですね。これ実は2つの意味があるんです。信心、信仰する心は人間としての道を正しく歩んだ結果として生ずるものだということというのが一つの解釈。もう一つの解釈は、衣食住に心配ないくらいに生活の余裕があって初めて信心ができることと、まあこういう意味なんですね。すなわちその徳という言葉には、道理を悟って行為に示すという意味と富や財産の意味があると、まあそこから二つの意味になったということなんですが、このまあ二つのこの意味の違いも実は面白いところなんですけども、ところで長谷川君は信心はありますか？はい、
多少
あります。どんなふうに信
じて、1年に1回初詣に行くっていうのよりはあると思います。
うんうん、そう、
はい、
ちゃんとあの家にその神棚が出て合わせてるでしょ。
あ、はい、ね、一応。はい、
どうですか、その効果はいかほどのものがありますか？
効果はですね、うん、そうですね、前よりはあんまりイライラしなくなったかなっていうのは思いますね。
昔はよくイライラしてたもんね。
してましたね。
すごいもんね。まあどんな瞬間湯沸かし器で。
はい。
よくなりましたか？
そのような気がします。
あ、そう。
はい。
いいね。
そうですね。
ね。で、その信心というのは、まあ、日本ではね、まあ何教ということもないんですけども、とにかくまあ信仰心というもんですね。
はい。
これは人間の道を正しく歩んだ結果として生ずるということであれば、ここまであなたが人間としての道を正しく歩んだから信心が生まれたと、こういう話になりますが、
そういう前提であればそういうことですね。
どうですか？
どうでしょうね。その前提自体がどうなのか、
どうなのか、
まあ人間としてそうですね、
うん、正しく歩みましたか？
歩んできてるつもりではいますけど。
あ、
はい、
いいね。
それが周りにどう受け止められてるかはわからないです。
わからない。
はい。
で、衣食住に心配ないくらいに生活の余裕がある、これはどうですか？
それはおかげさまで、
ね、
心配なく、
ね、
はい、
暮らしていられて、
はい、
まあですから余裕ができて初めて信心ができる、それもどうですか？
余裕がないからこそ助けてほしいとして、うんうん、信心が出てくる人もいるんじゃないかとは思いますけど。
そうね、
はい、
まあその辺のところがなかなかこう難しいですな。
はい、
ですから本当はね、この徳というのもですね、人の道を正しく歩めばで自然にその、まあ、富や財産もですね、それにふさわしいものがふさわしい量だけ備わると、まあ、そういう意味なんですね。
はい、
だからこれ2つの意味があると言いましても本当は1つの意味なんですよ。だから信仰心というものはですね、まあ、結果的にはですね、そういう徳を積んだその余りとして出てくると、まあ、いうわけですから、
はいはい、
まあ、言ってみればですね、その徳が積めたということをはたとこ振り返ってみてね、 ありがたいことだと、改めて神のおかげだと、まあ、こういうふうに思うとですね、まあ、信心は徳のあまりというふうになるんじゃないかなと思うんですけども、
はい、
どうでしょうかね、長谷川君はその徳が余ったと、徳のあまりというぐらい徳を感じましたか？
自分に対してですか？
そう
自分の徳はどうかわからないですけど、
うん、
他の人とか他のものに徳はあるなっていうふうには最近感じますね。
うん、損得じゃなくて。
そうです、まあ、うん、二宮損得みたいな、
二宮損得みたいな、
それぞれ、
うん、
どんなものにも徳はあると、
うん、お金の損得ではなくて二宮損得の、ね、
二宮損得の、はい、
バーチューの徳なんね。、
はい、
そうですね。で、でもそれはいつぐらいから感じるようになりました？
ここ最近ですかね。
うん、
あの2、3年ぐらいですかね。
この2、3年、
はい、
随分進歩したね30代になってからだ。
あ、そうですね。
あ、そう、
はい。
それまでは20代はどんな感じだったんですか？
20代は、
うん、
そうですね、まあ自分のことしか頭になかったというか、
うん、あ、そう、
はい、
うん、他見えなかった？
あんまり見えてなかったですね。
あ、そう、
自分がやらなければいけないとか、そういう、
うん、
自分が、まあ今でもそうは思いますけど、うん、自分が成長しなくちゃいけないとか、
うん、
そういうことばっかりですね、うん、はい。
あ、そう、
はい。
で、それは何かきっかけがあったの？
何でしょうね、
他見えるようになった。
いや、特にきっかけっていうのはないと思うんですけど。
それは人の道は正しく言うんだけど、うん、
そうだといいんですけど。
いいね、
はい、
なかなか素晴らしい話だね、
はい。
ところでさ、その信心というこの言葉ね、
はい、
そのどんな時にそれ実際に自分でありがたいなと思う時あります？信心しててよかったなと思う時どんな時ですか？
いや、信心しててよかったなって、
うん、
改めて思うことってあんまりないんですけど。
あ、そう、
はい。
ああ、それは逆に言うと普段すごい幸せな証拠だね。
ああ、
ああ助かったとかいう話じゃない？
助かった、
うん、ああ新人してて助かったよかったなというようなこととか。
ああ、
うん、
車ぶつかりそうになって逃れた時はああよかったなとか思いますけど
それは新人のおかげかな？
いや、わかんないですね。
あ、そう、
はい。
まあ、なんて言いましょうか、その自然を悟るって言うんでしょうかね、
はい、
自然や世の中の動きを見て何かを悟るというのはやっぱりある種の直感、インスピレーションが必要ですよね、
はい。
それってやっぱり自分を無にしてないと入ってこないもんなんですよ、
うん。
私はね、この信心というものの一番の極意はね、自分を無にすることではないかなと常々実は思ってるんですよ、
はい。
拝むっていうのはね、我の我を無にするっていう意味でしょ。拝む、我の我を無にするでしょ。あの言葉好きなんですよ、
うん。
で、そうするとね、自然にいろんなもの見えてくるのね、
はい。
人は絶対思い込みで生きてるでしょ。
そうですね、
思い込みで生きてるから、はい、何見てもなんとなくね分かった気になってんだよね、
はい。
でもやっぱり我が身を無にするとですね、やっぱり自然に見えてくるものがあるんですよ、
うん。
その感覚だね、
うん。
ありがたいものもありがたいというふうに見えてくる、
はい。
綺麗なものは綺麗なもの、汚いものは汚いものって見えてくるためにはね、
はいはい、
なんか自分を無にするのが一番の気がしますかね。
そうですね、
うん。どうですか、あなた。
そうですね、
無になってる、
ね。あの、どうでしょうなかなか凝り固まったものがあるような気がするんで、はい。
まだまだ凝り固まってるかな
と思います。
あ、そう、
はい、
うん。特にどんなところに凝り固まってるの？
特にそうですね、う
ん、あなた一番こだわるのって何なの？正義か不正義かってやつか。
あ、それはありますね、はい。
すごく
善か悪かとか
何食うかあまりこだわらない。あんた
何食べるかは全然こだわらないです、はい。
ねえ、善か悪かって、あなたにとって善か悪かってどんな感じなの？
どんなことなんでしょう。
例えば徳川家康が善か悪かって言われたらどうするの？
あんた善か悪かで考えたことはないですけど。
あ、そう、
はい。
ああ、いいね。
でも、
うん、
善なんじゃないですか。
善なんだ
今考えたら。
そう、じゃあ悪ってどんなやつがいいの？
悪、
オサマ・ビンラデンとか
あんまり彼のことを詳しく知らないんで、
うん、
はい。
例えばじゃあキラ・コウズケノスケか。
うん、それもどうでしょうね、
うん、
うん。
いや、実はね、凝り固まってるの一つはね、善悪なんですよ、
はい。
善と思えば善だし、悪と思えば悪なんだな、あれ。
そうですね、
うん、
考え方で、
見方によってね、
はい。
ですから信心するというのは、言ってみれば一段高い目でものを見るというでしょ。一段高い目で見るとですね、善と悪の境目っていうのは非常に曖昧なんですよ、
はい、
うん。でもちろんね、例えば人を殺しちゃいけないとかさ、いろいろあるけども、実は具体的な現象においてそれが善なのか悪なのかっていうのはね、なかなかわからない、
うん。
でもね、実際に善と悪ってのはどんなものかっていうと、善なるものっていうのは、要するに前から言うように明るくて暖かいものなんですよ、
はい。
で、悪っていうのは冷たくて、で、暗いものなんですよ、
はい。
でそれはもう間違いなくはっきりしてるんだけど、ある一つの現象が他のものに比べて明るいか暗いか、暖かいか冷たいかっていうのは人によって捉え方が違うんだよね、
うん、
見方が違うのよ、
はい。
だから個別の現象がいかに悪かいかに善かっていう話はそれは分からないんだな、
うん、
受け取った人次第なんだよ受け取った人にとってみればね、暖かい話だしね、受け取った人にとってみれば暗い話だったりするんだよ、うん、物事全部そうなんだね、
はい。
例えばその911テロでさ、飛行機がニューヨークのビル突っ込んだでしょ、
はい。
それは王様みんなでたち拍手喝采したわけよ、こんな素晴らしいこと、うん、善なることやと、こんな突っ込まれた方はとんでもない話だよね、はい、悪なることでしょう、うん、だからああいうのはやっぱり何を見て明るさを感じ、何を見てその暗さを感じるか、一力万事違うんだな、
うん、
うん、私は信心というのはね、もちろんこれを善だこれを悪だってのはまあありよ、そういう教えも、でもそれはね今一つ違うんじゃないかと思うんだよ、
うん、
言ってみれば一段高い目から見るとね、その何を明るく何を暗く思ってるかということに関してやっぱりよくですね、このやっぱり広い目で見れるようになるんじゃないかなと思うんだね、うん、そうすると人の言ってることでもさ、人のやってることでもさ、意味がなんとなく分かってくるんじゃないかと思うんだよな。
じゃあその明るい暗いっていうのを同じぐらいのレベルで感じられる人同士じゃないと、
うんうん、
こう一緒に付き合っていけないっていうことですかね。
っていうかなんか閣下相応の感は強くなるよね、うん、閣下相応の感というのは言ってみれば、うん、なんでこれ理解できないのかなっていうのはお互いにね、
はい、
お互いなんでこんなこと考えてるのかなとか、なんでこんなことを理解できないのかなという感は強くなるよね、
うん、
やっぱりどうしてもね、だから当たり障りないところでやっていけばいいって話になるんだよね。だから世の中ってほらいろんな人いるんだから、別にそれは当たり障りなくさ、別に喧嘩するわけでもないんだからやっていけばいいんだけど、
はい、
本当に分かるかどうか理解し合えるかどうかっていうと、今の時代なんかそうだけど、やっぱりある程度その明るさ暗さの感じ方が同じ程度でないとなかなかね、世の中見ててみなよ、ほら今いわゆるネットワーク社会でしょ、
はい、
ね、同じような雰囲気の人集まってるよね、
うん、
仕事とか年齢あんま関係ないでしょ、性別も。
そうですね、
いやだからやっぱり同じように感じる人同士やっぱ集まってくるんだね、光と熱を、うん、あ光と温かさ、そして冷たさと暗さね、うん、なんか怖いっちゃ怖いんだけどね、
はい、
うん、だからあれも言ってみれば、まあ、信心かどうかはともかくですよ、その人の今までのこの人生、あるいはその祖先のいろんな、飛んだ徳とかね、
はい、
いろんな問題なんかの集大成だもんね。なぜ今あなたそこでそんな風に感じるのかっつったら、うん、今の自分だけの問題でもないもんね、全部過去から引きずったものだからね、
うん
うん、それ変えることもできるんだよ、
うん、
それ変えるのが信心だからね。
ああ
、信心というのは言ってみればあの信仰心ってやつで、それは自然を拝んでも太陽を拝んでも神や仏を拝んでも私は同じだと思うんだよ、多分変えることができるんだな、
うん、
うん、その力だよね。なんかそのきっかけがやっぱなくてみんな困ってるんじゃないの。いやこの間もさ、アウンの出版社、アウンって出版社あるでしょ、
はい、
アウンの出版社の社長の神保さんが面白いこと言うんだよね、
はい、
あの人いつもほら相場の本がいいですよと言うんだけど、この間会った時に藤原さんなんか最近はもう精神世界の話堂々と最初から言ってもいいかもしれませんよとかなんか言ってんだよね、うん、
はい、
あんな私は前からそうだと思うんだけど、あの人がいやそれじゃ売れませんからとか言ってさ、
はい、
相場の中心になったんだけど、いや神保さん前こと言い出すぐらいだからさあこれは随分世の中変わってきたなと思った次第なんですけど、
はい、
精神世界のことって結構ね、あの理屈で考えると間違えるんだよね、
うん、
うん、理屈で考えるっていうのはね、光が当たってない証拠なんだよ。なぜかわかる？
理屈で考えると、
うん、星を見るときはね、理屈で考えなきゃ星の位置ってわかんないだろ、
はい、
どこから星の形見てさ、これは何々座とか言って、何々座だから、ここから、この飛尺のところは7倍伸ばしたら北極星だとか言わないとわかんないだろ、
はい、
だ星はね、理屈がわかんないと読めない、わかんないんだよ。太陽って違うんだよ、もうパーッと明るくなるからさ、パッと振り向けばいいんだよ、振り向くだけは分かるんだよ。理屈は止まるんだよ。あの明るい太陽を見たらさ、初日の出見るとき同じでみんな黙っちゃうんだよ。黙って見とれるだろ、あれが本当の光と熱なんだよ、
うん、
熱っていうのは言ってみればね、もうそんなさ、くだらない話を理屈言うのやめようね、そうだねってのはこの温かさ、熱なんだよ、
うん、
だから理屈こねてるっていうのはあれ本当はその光と熱が当たってないからなんだな、あれ、
うん、
光と熱が当たったらね、理屈は人は来れなくなるんだよ。だからそのね、難しいところや神なるものを理屈で言おうと思うとさ、で理屈がないとまたね困る部分もあるんでしょうから、
うん、
あの理屈の程度がさ、よく難しいよね、
うん
うん、
使い分けですか。
使い分けっていうか、その分かってて理屈喋ってるかどうかよ。
ああ
、理屈だけで至ろうとしたら無理だね、うん、
うん、
あんたってあれ、それこそ、それこそ神棚を拝んで尊徳神社拝んでんだろ、尊徳神社の神体やな、
はい、
あれから随分変わったんじゃないの。
そうですかね、
うん、ある種の型だもんね。
あ、はい、
ねえ、乗り上げてるんでしょ、
はい、
うん、 ある種の型をやるとやっぱ人は変わるんですよ、うん、不思議なもんだね、うん、だからだんだんだんだんとやっぱりそのいろんな意味で凝り固まったものがだんだんこう溶けていくっていうのかな、豪雪の雪だったところがですね、まあ夏になると雪がひとかけらもなくなるでしょう、春になるとぐじゅぐじゅに溶けていくよね、はい、あんな感じになっていくんだよね、うん、これはもうね理屈を超えたもんじゃないかなと思うよ、
うん
うん、まあその光のね強い弱い熱の強い弱いはまあ程度問題あるにしろですね、まあ本当にある種の新人っていうのは、まあ、だんだんそうやって身についてくるもんで、まあ、そうするとまあその新人に合っただけの徳が身につきますよね、徳って何もその財産とか権力とかいうものだけじゃないですから、自分の実力もそうだし人からね信頼されるってことも得だしね、
はい、
まあ、その人の持ってる役割みんな得って言えば得ですから、ね、そういうものを良い方向に解釈すれば全部良かったなってなるし、うん、あれが足んないこれが多すぎるって言うとねいくらねいいもの持っててもね光らないんだね、
うん、
人ってね、
はい、
どう思いますかあなた。
いやそうですね。
ね、
はい、
でもなんかそのまあ現代の人たちがねいろんな意味でこの新人っていうのをね、まあ、アロマでも何でもいいですわどんな分野でもいいけどなんとなくそういうところが分かり始めたっていう感じはしませんか、
うん、
なんか
若い人もそういう話を嫌がらないような気はしますね、
嫌がらないんで最近の人たちってね、
はい、
なんでこんなことやってんだとかそういう人あんまりいないんだよね
、うん、僕らが若い時はもう、
うん、
あの、
うん、
毛嫌いするような感じで、
あ、
はい、
そうね、
そういう話とかは、
うん、やっぱこれ理屈だけじゃうまくいかなくなったからだろうな、俺はそう思うんだよ、
うん
うん、理屈だけじゃうまくいかなくなった時に人はね形伝統に回帰したり、はい、やっぱりこのある種の真珠を持つようになるんだよ、
うん
うん、だって思った通りいかなくない、ないんだもん、思った通りいかないもんね、
うん、
で弱いとさなんか詐欺に引っかかったりさ変な信仰宗教引っかかるんだよ、だから普段からよく鍛錬しておかないといつ会ってる時間に合わないんだけどこういうものってね、
うん、
まあしかし、まあ、今の時代は変なものはすぐなくなりますから、まあいろんな意味で明るくてあったかいもののところへ人は自然に集まっていきますからね、
はい、
でもね世の中ってすごいと思うのはほらドブの蓋でもなんか開けてこないよ、そのダンゴムシさんがさっと逃げるだろ、
ね、
明るいの嫌いな人たちっているんだよな明るいの嫌いな人たちってやっぱりいて明るくあったかいの、
はい、
まあ、どっか隠れちゃうんだよな、
うん、
いなくなることはないけども隠れちゃうんだよ、だからいつも明るくあったかいと出てこないんだよ、うん、暗い虫はね、うん、暗くて冷たいのに好きな虫は明るくてあったかいところに出てこないんだよ、な、うん、くなることはないけど出てこないんだよ、これがやっぱり人生の秘訣であれ
、
うん、人生よく生きる秘訣はね、
はい、
明るくあったかく生きることなのよ、
うん、
まさに寄りつかないから、しかしそれでも、ね、いろんなトラブルとかねいろんな試練はあるのよ、でもそれはもっと良くなるためにやるんだから、
ええ、
堂々とやったらいいんだね、
はい、
そう、そう試練は克服したらいいんだね、
はい、
少し下には従うってことも知らないからねとか人生ありますからね、
はい、
まあ、それはそうやって克服すればいいんじゃないの、
はい、
だその光をまあ見れるかどうかですな、
うん
うん、どうですかあんた見れてますか、
うん、見れるように、
ええ、見れるように、
ええ、
昔に比べれば見えてきたんじゃないの、
そうですね、昔に比べれば、
うん、
そういう気はします、
ね、
はい、
大変結構なことで、
はい、
ね、まあ、いずれにしましても今年は、またね、あなたも忙しそうにな忙しくなりそうでしょうし、
はい、忙しくしないといけないです ね
忙しくしていただいて、
はい、
人の役に立てるようにね、
はい、
徳を積んでいただいてと、
はい、
まあ、いうことです
ね、
なんかやっぱり本当に、若い人たちが、まあ、そうやってある種のね、目に見えない世界まで理解できるようになったってことは日本の進歩じゃないでしょうかね、私はいいことだと思いますよ、
はい、
大変結構なことでね、まあ、ぜひ頑張ってくださいね、
はい、
なんか今日もまた私一方的に喋りましたね、
はい、
なんか質問ありますか、
いや特にないですね
そう、
はい、
なんか聞いてる方はですねなんでやり返さないんだと思っていつも聞かれてるらしいですけども、
まあ、いずれ
いずれ、
はい、
分かりました、
この手の話ではちょっと
この手の話ではかなわないねあ、そうですか、
はい、
あの今年の話題とか言ったら私分かんないけどね今年のキーワードとかさ、
はい、
有名人の芸能人の話とかさ、
はい、
そういうのは分かんないけどね、みんな得て増えてから
はい、
というところで今日も長々とお話をしてしまいましたが、今日の話題は新人は徳のあまりというこの言葉座で2つ意味がありまして、 一番目が信心は人間としての道を正しく歩んだ結果として生ずるものだということ。二つ目の解釈は衣食住に心配ないくらいに生活の余裕があって初めて信心ができるということ。まあ、この言葉座についてですね、いつものように長谷川隆史君とお話をして楽しんでいきました。今年もどうぞ1年皆さんお元気に、お過ごしください。長谷川君、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた皆さんお目にかかりましょう。さようなら。
さようなら。